ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa. Risnan minasan, kyo 2020年3月18日水曜日は、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。米国でのコロナウイルスによる死亡は6万人になり得ることについてお伝えします。米国大統領であるドナルド・トランプ大統領は、すべての米国の州で5万人から6万人が新型コロナウイルスで死亡する予測しています。トランプ大統領は4月21日火曜日に CNN が引用したホワイトハウスでの記者会見で、この数字は前の政府が提供した予測よりもはるかに少ないと語ったものです。しかし、ホワイトハウスのコロナウイルスタスクフォースは、州が社会的制限を早急に解放した場合、トランプ大統領の予測は見逃されるだろうと語ったものです。彼によると、いくつかの国が直ちに封鎖を開始した場合、米国でのコロナウイルスによる死亡者数は推定を超える可能性があります。それでは次のニュースです。エリ大臣は、魚の飼料の企業家は価格の引き上げを遅らせることに同意したことについてお伝えします。海洋水産大臣であるエディ・プラボー大臣は、魚とエビの飼料会社はコロナウイルスのパンデミックの中で価格の引き上げを遅らせることに合意したと述べました。エディ大臣は火曜日にジャカルタでのプレスリリースで、合意は畜産食品企業家協会の共同会長41位の魚とエビの飼料生産者エディ・プラボー海上水産大臣、アグス・グミワンカルタ・サスミタ産業大臣及び大臣の代表官の仮想会議の結論であったと説明しました。エディ大臣は価格を上げなかったことに対して魚とエビの飼料生産者を高く評価し感謝の意を表明しました。このためエディ大臣は飼料の価格を通常に戻すことを求め、後のビジネス主体が飼料の価格を引き上げたことが判明した場合には、しっかりとした行動を取るよう求めました。それでは次のニュースです。シンガポールでのコロナウイルスの新型クラスター拡散の出現につれてお伝えします。シンガポールは、この数週間でコロナウイルス感染の急増に直面しています。ウイルス感染の第2波により、シンガポールは南東アジアで6688例と最も多い国になりました。シンガポールでのコロナウイルスの新しい症例の急増は、43両に住む32万3000人の移民労働者に関連しています。各ホステルには1000人以上が 住んでおり、一部のホステルには1200人が住んでいます。シンガポールの人事大臣であるジョセフィン・テオ大臣は4月21日火曜日にサウスチャイナ・モーニング・ポストに対し、コロナウイルスの蔓延と休暇にホステルで交流する労働者と結びつけたと語ったものです。それから彼らは別のホステルに行き、友達と会いました。2月8日に移民労働者によるコロナウイルス感染病または COVID-19 の新しい症例が最初に報告されました。このウイルスはセレスタルエイロスペースヘイツの建設現場で働いている39歳のバングラデシュ人を襲いました。彼は入院する前にムスタファセンターを訪れていました。それでは次のニュースです。香港が初めてコロナウイルスがゼロ報告したことについてお伝えします。6週間で初めて香港は4月20日月曜日のコロナウイルスの新しい症例がゼロを報告しました。ヘルスケアセンターはこれまでに香港ではコロナウイルス症例が1025人と4人が死亡していると記録しています。香港は1月23日に COVID-19 感染の最初の症例を確認し、最後に新しい感染が検出されなかったのは3月5日でした。CNN から引用されたヘルスケアセンターは予防ガイドラインに従って社会的距離を維持し続け、感染のリスクを減らすために多くの人が参加する活動を避けるように移民に求めています。さらに世界中のコロナウイルス伝染がますます心配されていることを考慮して、居住者は海外旅行も禁止されています。それでは次のニュースです。コロナウイルスが制御されと主張してドイツの店舗が営業に復帰したことについてお伝えします。ドイツは3月から4月20日月曜日までコロナウイルスによる移動を制限した後、いくつかの商業地域を学校に再開し始めました。アンジェラ・マーケル首相の政府が最大800メートルの規模の店舗を持つ企業に営業の再開を強化した後、ファッション購買店への多くのフラワーショップが再び営業を始めました。ドイツはまた今後数週間にわたって段階的に学校を再開します。ほとんどの学校は5月8日から上級生を受け入れ始めます。ドイツは先週運動政策に対する多くの制限を緩和すると発表しました。メルケル首相は運動制限を緩和することでドイツ経済が徐々に回復することを期待しています。それでは最後のニュースです。コロナウイルスに対処するために国軍は戦争以外の軍事作戦を実施したことについてお伝えします。インドネシア国軍はコロナウイルスに対処するために医療、量子安全保障、国境安全保障などのあらゆる側面を含む戦争以外の軍事作戦を実施し、関連省庁と統合されたその他の支援を提供しました。これは月曜日に西ジャワ州のバンドンでスタッフ&コマンドの訓練センターの指導者であるレディ・パルマディ氏を通じて国軍司令官ハディ・チャヒアント司令官が語ったものです。国軍情報センターのプレスリリースで国軍の司令官は現在 社会のあらゆる構成要素が影響力と役割を持っていることを念頭において、省庁間の協力がますます頻繁になっていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミックの時の不況に対処することについてお伝えします。国際通貨基金は、コロナウイルスまたは COVID-19 ウイルスの蔓延は、1930年代の第恐慌以来、またはほぼ1世紀前の最悪の不況になると予測しています。COVID-19 のパンデミックにより、世界のほとんど全ての経済セクターが完全に麻痺したため、これは非常に合理的です。航空会社から製造業に至るまで操業を減らし、停止さえし、従業員を解雇しなければなりません。その理由は、世界の多くの国がこの致命的なウイルスの蔓延の連鎖を断ち切るために、市民の動きに制限を課しているからです。COVID-19 のパンデミックは、予測されたマイナスの世界経済成長に影響を与えただけではありません。インドネシアも悪影響を免れませんでした。今年、国際通貨基金は、インドネシア経済は2019年の以前の 5.0% から 0.5% しか成長しないと予測しています。いくつかの経済セクターの麻痺の結果としての景気後退の脅威の背後には、COVID-19 パンデミックの間にインドネシア経済の原動力となる大きな機会を持つセクターがあります。4月17日金曜日にジャカルタで開催されたオンラインセミナーで経済開発金融研究所のアブラ・タラトフ氏はこれについて述べていました。彼によるとこのセクターは医療セクターであり e コマーズやオンラインコマーズなどの情報通信技術産業です。知られているように、この世界的流行では、多くの人々がマスクや医療従事者のための個人用防護具などの医療機器を必要としています。この状況により、いくつかの事業部門が医療機器の生産者になりました。この以降は、公共及び医療スタッフが手頃な価格で医療機器を手に入れやすくすることに加えて、失業を減らすのにも役立ちます。医療機器に加えて、e コマーズビジネスも COVID-19 パンデミックでの取引に対する主要な公的ニーズです。人々が直接買い物をするのを恐れているため、一部の購入は e コマーズプラットフォームを通じてオンラインで行われます。特に食品のニーズを満たすために多くのローカル e コマーズプラットフォームが登場したのも不思議ではありません。これは消費者から市場に商品を購入する家宝でコミュニティを助け、農家やトレーダーが彼らの商品を売り込むのを助けます。COVID-19 のパンデミックは確かに経済を麻痺させましたが、それは人々が自認で状況を受け入れるようにすることを意味しませんでした。多くは創造的であり、機会を見ることができる人々のために利用され、新しい収入源になることができます。機会が以前として国の経済成長を高めることができることを間接的に望まれます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために 頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月22日に、アースデイは国際的に祝われることから始めます。アースデイは毎年4月22日で祝われています。このお祝いは既存の環境問題に対する国民の意識を高めることを目的としています。アースデイは1970年4月22日にアメリカで最初に祝われました。当時何百万人もの人々、特に学校の学生や大学生はパレードイベントに参加しました。そのうちの一つは環境教育プログラムが含まれていました。ウィスコンシン州の上院議員ゲイロード・ネルソンは4月22日にアースデイで最初の創始者であり、ついに国連によって前向きに応えました。現在4月22日のアースデイ記念は190カ国以上で祝われています。次に、1994年4月22日にアメリカの第37大統領リチャード・ミルホス・ニクソンが死亡したことについてです。リチャード・ミルホス・ニクソンは1953年から1961年までの間に第36代アメリカ副大統領、そして1969年から1974年までの間に第37アメリカ大統領に就任しました。彼は彼の立場から辞任したアメリカの最初の大統領でした。彼の辞任はホワイトホースでのウォーターゲットスキャンダルに対応していました。ニクソン大統領はまた1973年1月23日に何千人もの兵士の命を奪ったベトナム戦争の終結を発表しました。ニクソン大統領は1994年4月22日にアメリカのニューヨーク州で死亡しました。最後に、1997年4月22日に在ペルー日本大使の人質の終結についてです。126日の人質事件の後、ついに1997年4月22日にフジモリ大統領は解放捜査を行うために緑色の光を与えました。解放捜査が行われる前に、人質は特別部隊が侵入した10分前にその計画について密かに祝われました。日本大使の住居の床を爆破した後、ペルーの特徴部隊要員は侵入しました。約40分続いた軍事作戦では、そのリーダーネルソン ケルパ・カルトリニを含む14人のトゥパク・アマルメンバー全員が殺害されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカルフィン・ジェレミーの Pemilik Hatiku でした。
インドネシアより世界を届けしているファイザーフォネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はイメイの規制が正式に実行したことについてお伝えします。インドネシアの通信情報省は、国際モバイル機器識別番号またはイメイ番号の検討に関する規制は2020年4月15日に正式に有効になると述べました。携帯電話事業者で準備されたシステムへのイメイ登録の開始によって発足が特徴でした。イメイの規制が3つの省庁、すなわち通信情報省、貿易省、および産業省によって承認されました。この規制は4月15日以降に購入された端末にのみ適用されますが、規制が有効になる前に携帯電話を積極的に使用していたユーザーの場合、何もする必要はありません。イメイ検討は、携帯電話やタブレット型などのモバイル端末に適用されますが、ノートパソコンには適用されません。インドネシア政府は2月以来、ホワイトリストというシステムを使用して、消費者が新しい端末を購入するときに、携帯電話事業者、ユーザーに接続できる合理的な端末を購入できるようにすることを決定しました。携帯電話のイメイ番号は、携帯電話事業者の機器識別登録システム、または AIR に登録されます。AIR からのデータは、政府が管理する集中型機器識別登録システムによって読み取られ、携帯電話がホワイトリストか、もしくはブラックリストか、グレーリストに登録されるかと判断されます。政府はまた、イメイに関する苦情に対して集中型機器識別登録システムのカスタマーサービスを準備しています。管理は、集中型機器識別登録システムを管理する機関に任されます。イメイに関する規制は、まだ存在しなかったサービスを開始できます。つまり、失った携帯電話をブロックし、携帯電話番号に接続できないようにします。ジャカルタで4月19日日曜日に、アグスパルマント貿易大臣は、イメイの使用についての規制を遵守する上、貿易の分野における事業者の重要性を再確認しました。アグスパルマント大臣によると、この規制は安全でなく品質の低い端末から消費者を保護することを目的としています。アグス大臣は生産者、輸入業者、流通業者、代理店、小売業者及び電子取引ビジネスを含む貿易部門の事業者がイメイの使用規則に準拠しなかった場合、彼の党は確固たる行動を取ると主張しました。大臣は、たとえある事業者がこの規制に違反としたら、その事業者の事業許可を取り消すために厳しい警告を出し、消費者に保証を提供しなければならないと説明しました。新型コロナウイルスの真っただ中でさえ、この決定的な行動は消費者を違法な電気通信製品または闇市から生じたもので取引することから保護するために実行されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Senja di batas kota selalu teringat padamu saat kita kan
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はジェリタ・セプティアナの「センジャー・ディ・バタスコタ」でした。 インドネシアより世界をお届けしているファイサフネイシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサワナインドネシアのコーナーです。
シナの皆さん、パサワナインドネシアです。今日はクッタイ国立公園をご紹介します。クッタイ国立公園またはイパテンキニ TN キと略されるのはアズミクッタイ県の国立公園でありボタン市エリアの一部です。 TN キは赤道に沿って伸びており、マカサル海峡の海岸から始まり、アズマの境界が 65km 未満の土地に向かっています。この国立公園には、植生や動物から保護された森林地帯や原生林に至るまで、けなり完全な生態系があります。チャレンジが好きな人にとって、クッタイ国立公園を旅するのは忘れられない冒険になるでしょう。クッタイ国立公園の定置ネタイルウリン生態系の多様性は、さまざま動物の存在をさせて、例えばオランウータン、テングザル、さまざま種の鳥、爬虫類、昆虫、およびさまざま種類の穀物、例えばブルネオ、テツボク、フタバガキカの種、ランなどが含まれます。生物多様性の可能性は年間を通じて青々とした大地の熱帯林の美しさと相まって、クッタイ国立公園のアズマ・カリマンタンの自然な建国地の一つにしています。野生のオランウータンは世界中の観光客がクッタイ国立公園の訪れる主な自作です。現在、クッタイ国立公園事務所によって管理されている4つの自然過去のオブジェクト、スマリプリファブ、サンキマジャングルパーク、カンドロカルスとグループの洞窟およびボタンマングローフパークがあります。マングローフの海岸から大地の森林に点在するアトラクションはそれぞれ独自のユニークさを持っています。クッタイ国立公園森林地域は東カリマンタの大地ネタウリの代表的な例です。国立公園は固有の生態系を持つ自然保護地域であり、研究、知識、教育、自然栽培、観光、レクレーションに利用されるゾーニング牛システムによってかなりされています。なの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
bersanda di pelukmu, menatap di matamu. Apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah cara
Rizna no minasan, ima o kiki itadeta uta wa Fatur no Selalu untuk selamanya deshita. Indonesia yori sekai o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia kokouza de Indonesia go wo benkyou shimashou.
Rizna no minasan, Indonesia kokouza desu. Koko de wa Indonesia no go ito Indonesia go no kaiwa wo goshikai shimasu. Kono bangumi wa Radio Republik Indonesia 外海放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回は本番組の中に日本語で自己紹介についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは本番組の中に日本語で自己紹介についての会話を聞いてください。下宿でケフィンはラマとエコの出身について尋ねます。ラマとエコもケフィンの出身について尋ねました。
Asal kamu dari mana, Kevin?
Aku dari Australia. Kamu? Aku dari Palu.
Kalau kamu Eko?
Aku dari Lombok.
Desenana minasang, sugi wa konkai no memperkenalkan diri. Jiko shokai no topiku to kanren suru goi to hyogen o goshokai shimasu. Minasan wa watashi no ato ni tsuzuite itte kudasai. 1. Asal. Shushin. 2. Dari mana? Doko kara? 3. Asal kamu dari mana? Goshushin wa doko desu ka? 4. Aku dari Palu. Watashi wa Palu kara kimashita. 5. Aku dari Lombok. Watashi wa Lomboku kara kimashita. Kaiwa no naka de asal kamu dari mana? To kikimashita. Kono hyogen wa otazuneru tame ni shiyou dekimasu. Sono shitsumon ni kotaeru ni wa shushinchi o iu dake desu. Rama. Asal kamu dari mana? Goshushin wa doko desu ka? Kevin. Aku dari Australia. Australia kara kimashita. Shushin netsuite shitsumon suru ni wa dari mana kamu berasal? To dari mana asalmu? Doko kara kimashita ka? No hyogen o shiyou dekimasu. Sono shitsumon o kotaeru tame ni dari kara という言葉を使用できます。例えば、dari Australia、Australia からです。または、完全の表現は、aku berasal dari Australia、Australia から来ました。Ray、Rama、dari mana kamu berasal? どこから来ましたか ？Kevin、aku berasal dari Australia、私は Australia から来ました。Rama、dari mana asalmu? どこから来ましたか？Kevin, dari Australia, Australia からです。最後に、もう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されませんが、ゆっくりです。
Asal kamu dari mana, Kevin?
Aku dari Australia. Kamu?
Aku dari Palu.
Kalau kamu Eko?
Aku dari Lombok.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Bahagia
Rizna no minasan, ima o kikita deta utawa Bunga Citra Lestari no Mungkin Suatu Hari deshita. Indonesia yori sekei o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Ongaku no hirowa wo otsutai shimasu. Rizna no minasan, Ongaku no hirowa desu. Konkai wa Indonesia no minzoku teki na uta Keraban Sape o go shoukai shimasu. Keraban Sape という曲はアブドゥル・ジュマリが作曲された曲です。この曲はカラパンサピという東ジャワ州マドゥラ島の牛のレースについて語っています。この歌の歌詞に毎年マドゥラは常に混乱していると言われています。なぜなら多くの人が遠くからやってきてカラパンサーピを見るため。それでは皆さん、最後はイーン・ハミッドが歌ったカラパンサーピを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Sana.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。